Deuteronomy is the last book of the Law of Moses, and we hope to be finishing it up this morning.
モーセの律法を、ずっと新命記を通して学んできましたけれども、いよいよこの新命記の最後のところになります。
So we are in Deuteronomy chapter 33.
新命記の33章をお開きください。
Let's read verse 1.
では、新命記33章の一節をお読みします。これは神の人モーセがその死を前にしてイスラエル人を祝福した祝福の言葉である。
モーセは、間
もなく死のうとしていました。そして天に御国に戻るところです。
He's 120 years old.
彼は、今120歳です。
And he knows God has told him that he's not able to, God will not allow him to cross the Jordan River and enter the promised land with the people.
神様、彼はですね、その神がモーセを約束の地に入るためにヨルダン川を渡っていくことができないということを知っていました。
Because of what happened there in the wilderness, God told Moses to speak to the rock and water would come forth.
それは、以前にですね、神様がモーセに岩に命じなさいと言われたと、水を出せということを命じなさいと言われた時がありました。
But at that time, Moses was frustrated with the people because they were complaining. So he takes and says, "You rebels!" And he grabs his staff and he just strikes the rock and water came out.
でもその時実はモーセは非常にこの民の不平に対して怒りが溜まっていましたので、思わずその怒りに任せて持っていた杖で岩を打ってしまったわけです。
And,
で、まあ、打った時に水がそこから出てきました。
But afterwards, God said, Moses, you did wrong. You misrepresented me.
でもその後で神様はモーセに対して、モーセ、あなたは、あなたのやったことは間違っていたと。あなたは私を正しく表さなかったと言われました。
God was notangry. God didn't want Moses to get up and start railing in anger. And as because he did that, he misrepresented God. And God said that was a big thing. You're not going to go into the land.
神様は決してそのモーセをこうモーセに対して怒っていたわけではありませんけれども、懲らしめようとしたわけではありませんけれども、でも彼がやったことは正しくなかった、正しく神を表さなかったということで、神様はモーセにこの地に入っていくことができないと言われました。
But even though Moses is not allowed to enter the promised land, his last act, the last thing he did upon the earth, knowing that he's going to die, was to bless the people.
でモーセは、まあ、その地に入っていくことができないことを知っていましたけれども、でもうすぐここで死のうとしているときに最後に彼が行ったことというのは、この民を祝福するということでした。
And here in chapter 33, this blessing is very similar to the blessing of Jacob back in Genesis 49. Before he died, he blessed each of his sons.
この33章の祝福のところはですね、ヤコブがやはり同じように、自分が死ぬ前に自分の息子たちを祝福した、そこの祝福の箇所と似ています。それは創世記の49章に出てきます。
Let's read verses 2 through 5.
では2節から、5節をお読みします。彼は言った。主は市内から来られ、セイルから彼を照らし、パランの山から光を放ち、メリバデカデシュから近づかれた。その右の手からは彼らに稲妻がきらめいていた。まことに国々の民を愛する方、あなたの御手のうちにすべての生徒たちがいる。彼らはあなたの足元に集められ、あなたの蜜毛を受ける。モーセは見教えを私たちに命じ、ヤコブの改修の所有とした。民の頭たちが、イスラエルの部族とともに集まったとき、主はエシュルンで王となられた。
He's recalling for them Mount Sinai and what happened at Mount Sinai when Moses first received the Ten Commandments.
モーセはこの民にシナイ山のことを思い起こさせています。シナイ山で何が起こったかというと、最初に神様から十戒をいただいたところです。
God descended upon the mountain.
神様がこの山に下って来られました。
And it was trembling. It said that it was just quaking.
でその時にこの地が震えたというふうに大きな地震が起こったというふうに書かれています。
And in Exodus, let me just read, Exodus 19 verse 18 describes it.
それが出エジプト記の19章の18節に書かれています。
It said, now Mount Sinai was completely in smoke because the Lord descended upon it in fire. Its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly.
出エジプト記の19章18節、シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。
It was a terrifying experience.
それは非常に恐ろしい経験でした。
A holy God manifests himself to an unholy people.
清い、完全に清い神様がこの清くない人間の中に現れてくださいました。
And the result was, fearful, this fearful feeling of judgment.
そしてその結果としてこの裁きのに対する恐ろしさというものが生まれました。
What a contrast this was from the coming of Jesus.
イエス様が来られた時と比べると何という違いでしょうか。
When Jesus was born as a little baby in the stable,
イエス様は本当に小さな赤ちゃんとして馬小屋の中に生まれました。
This tiny, defenseless little baby, that was God. That was also a holy God manifesting himself in this world.
本当に小さな無防備なこの赤ちゃんとして、この世に来られましたけれども、それもやはりこの聖なる神様が人のうちに現れてくださった。
But the difference was Jesus came to reconcile man to God. Jesus came to bridge this gap between a holy God that's so holy that nothing unholy could dwell in his presence and a sinful people.
でも、そのイエス様が来られた時 の違いというのはですね、イエス様は本当にその私たちに回復をもたらすために来てくださいました。和解を、神様と和解をもたらすために来てくださいました。この完全に清い神様と罪深い、私たち人間との間のそのギャップとな、その架け橋となるために来てくださいました。
In verse 3, it says, Yes, he loves the people.
そして、新明記33章の3節に、誠に国々の民を愛する方とあります。
God loved the people.
神様は人々を愛しておられます。
In fact, that's why he gave them the law.
だからこそ実は、この民に律法を与えられたのです。
Before God gave them the law, he proved his love for them.
彼らが、その
Before God had given them the law, he had proved his love to them.
神様はこの彼らに律法を与える前から実は神の彼らに対する愛というものを示しておられました。
He brought them out of Egypt, remember?
彼は、この方は彼らをエジプトから導き出されました。
God had seen them struggling. He heard their cry and he rescued them.
神様はこの民がエジプトで苦しんで叫んでいるのを聞かれて、そして彼らを救い出されました。
You remember those mighty plagues which God wrought there in Egypt?
本当に、全能の力を持って奇跡を行ってエジプトに災いを下されたことを覚えているでしょうか。
God brought them through the Red Sea. Remember the Pharaoh's armies were coming after them, and he parted the waters of the Red Sea. They were able to walk through, and the Egyptian army was wiped out.
そして、航海を、まあ、その民を通らせました。エジプトの軍隊が後ろからこう押し寄せてきたときに、航海が二つに分かれて、そしてその、海の底を民が通ることができました。で、通った後に水が戻って、エジプト軍は全滅してしまうわけです。
So the Lord had rescued them. He destroyed their enemies.
ですから主は、彼らを導き出してそして彼らの敵を滅ぼしてください。
He provided miraculously for them. Remember, he provided food from heaven.
そしてまた、天から本当に奇跡的な、食物を与えて彼らを養ってください。
All of this he did before he gave them the law.
これらのすべてのことは、この民に律法を与える前に神様が。
And this is always the way it is. God moves first.
そして、いつも、そのように神様は先に神様の方が先に働いてください。
When we respond to His goodness.
私たちはその神様の良さに対して応答していくわけです。
Now it's very important. We don't move first, and God responds to our goodness.
非常に大切なのは私たちが最初に、行ってそれに神が応答してくれるということではないということです。
This is what, this is the center of this idea of religiosity, this man-made religions. It's that you do this and then God will do that.
これは多くの他の、人が作り出した宗教に、見られる考え方だと思います。あなたがこれをしなさい。そうすれば神はこうしてくださるという、そういった考え方です。
We learn in 1 John 4:19, we love because he first loved us.
第一ヨハネの4章の19節に、私たちを愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからですと。
Praise God for that. Let's, and now Moses starts tribe by tribe to bless them.
そしてモーセは、部族ごとに祝福を与えていきます。6節7節を読みします。レベンは生きて死なないようにその人数は少なくてもユダについてはこう言った。主よユダの声を聞きそのために彼を連れ返してください。彼は自分の手で戦っています。あなたが彼を敵から助けてください。
whenever they were wandering and they were on the move they had an orderthat they would go and the first tribe would be Judah. They were in front and the 12 tribes lined up and Judah was always first.
このイスラエルの民族がですね、移動していくときにはきちんと順番がありました。そしてこのユダ族の人たちがその先頭を歩いていきました。
And as the first, they would be the first ones to encounter their enemies.
で、先頭を歩いていますから敵に一番最初に会うのも彼らだったわけです。
They needed God's help.
ですから彼らには本当に神の助けが必要でした。
God had said way back in Genesis when Jacob blessed them, he said of Judah, the scepter will never depart from Judah. Judah will be the tribe where the kings come from.
神様はこの創世記のところで、ヤコブを通してこのような祝福を与えておられます。創世記の49章にありますが、王権はユダを離れずというふうにヤコブは祝福しました。そしてこのユダ族から王がイスラエルの王が出てきます。
Remember, David came from, he was of Judah.
ダビデも、ユダ族の一人でした。
As were all the kings.
そしてその後に続くずっと王もみんなそうです。
And through Mary, the mother of Jesus, she was of the tribe of Judah. Jesus was of the tribe of Judah.
そしてまたイエスの母である、マリアもこのユダ族の、子孫でした。イエス様はこのユダ族から生まれています。
Let's read verses 8 through 11.
続けて8節から11節を読みします。レビについて言った。あなたのトーニムとウリム等をあなたの生徒のものとしてください。あなたはマサで彼を試み、メリバの水のほとりで彼と争われました。彼は自分の父と母とについて私は彼らを顧みないと言いました。また彼は自分の兄弟をも認めずその子供をさえ無視しただあなたの仰せに従ってあなたの契約を守りました。彼らはあなたの定めをヤコブに教えあなたの御教えをイスラエルに教えます。彼らはあなたの御前で香りの良い香を焚き全焼の捧げ物をあなたの祭壇に捧げます。主よ、彼の資産を祝福し、その手の技に恵みを施してください。彼の敵の腰を打ち、彼を憎む者たちが二度と立てないようにしてください。
Now, Levi was the priestly tribe.
このレビ族というのは、祭司
They didn't inherit territory like the rest of the tribes. They were to live among each of the tribes and serve as priests.
彼らは自分たちの相続地というものを受け継ぐことはせずに、各部族の間に、まあ、住むようになりました。
And as priests, they were to teach the law and they were to offer sacrifices.
祭司としてその各部族の中に住んで彼らに律法を教えまた生贄を捧げる役目をしていました
。They had what was called the Urim and Thummim.
ここでウリムとトンミムというものが出てきます。
Oh, I didn't mention that. One thing that may be confusing, there are the priests, the high priest family, they are all descended from Aaron, Moses' brother.
一つ言い忘れましたけれども、大祭司というのは、この祭司の中でアロンの家系から生まれた人たちが受け継いでいます。
Now, they were Levites.
彼らもレビ族です。
So every priest, every high priest, all of that, the people in that priesthood, they are Levites.
ですから全ての その、大祭司たちはみんなレビ族に属します。
But not all Levites were involved in that priesthood.
でもだからといって全てのレビ族の人たちがその祭司に関わっているわけではありません。
And the high priest, the priest would use this thing called the Urim and Thummim. We don't know exactly what it was. There are theories about what it was.
でこの大祭司がですね、ウリムとトンミムというものを使っていました。でこのウリムとトンミムが何であるかというのははっきりはわからないんですけれども、まあ、いろんな説があります。
Well, we know they were precious stones that were used in determining the will of God.
わかっていることは、それらは、まあ、高価な貴重な石で、そして神の、まあ、意思を、神の御心を探るために使われたと。
What we don't know is how they did that, how they used them.
ただそれを彼らがどのようにして使ったかということは、
Some people think it was like dice, or somehow like a dice. Somehow they could interpret how they were tossed or something like that. Others thought they lit up.
ある人たちはまあサイコロのようになんか振るんじゃないかと、まあそのやり方があって何かそれで見心がわかるとか、まあこう上に投げてみるとか、まあいろんな説があります。
But what we do know is they're used.They were used to determine the will of God.
でも分かっていることはそれを使って神の御心を知るということです。
And the high priest would use them.
で、大祭司がそれを使います。
I think there would be a great interest today if people could discover these. It would be kind of like that old movie Raiders of the Lost Ark.
今日もしですね、なんかこれが見つかったら本当に人の興味をすごく引くんじゃないかと思います。失われた、アーク
because,
映画がありましたけども同じように。
Because so many people, they want to know this sort of interest in what's the will of God as they think of God. There are so many people, palm readers and people reading tea leaves and things like that.
多くの人たちがですね、本当に神の御心が何なのかっていうのをこう知りたがってるんじゃないかと思いまして、それで、まあ、いろんな人が例えば手相を見たりとか、いろいろお茶っ葉でなんか占いをしてみたりとか、そういう人たちがたくさんいます。
But, you know, a lot of people, they want to know information like this. It's like they want to hear from God, but they don't really want God.
多くの人たちが実はその、何が語られるかというその情報だけを求めています。神様が何を語ってくれるかというその語ってくれることを求めるんですけれども、神様そのものを求めるという人はそんなにいないと思います。
But the Lord tells us, Jesus, our high priest, told us in John 14:6, I am the way.
でも主は、イエス様が大祭司であるというふうに言われました。新約聖書に書かれています。そしてイエス様、そのイエス様は私が道であり、道ですというふうに。
Notice he didn't say, I will show you the way. I will merely show you the way. He said, I am the way.
主はイエス様は私が道を示してあげましょうと言われたのではなくて、私が道ですというふうに言われました。
And what we get from that is that as we stay close to Jesus, as we just are with Him and walk with Him, we will get where we need to be. We will get where we need to be.
ですから、私たちがそのイエス様と本当に近くいることができれば、いつも一緒にいることができれば、私たちは本来行くべき場所にちゃんと行くことができるじゃないですか。
It's not just we're getting some supernatural, you know, like these tea leaves and stuff. No, we have a savior. We have a shepherd who leads us step by step.
何もその超自然的なですね、こう占いのようなものに頼らなくても、私たちにはその羊飼いである、そのイエス様がいますから、イエス様と共に歩んでいれば、そのちゃんとその行くべきところに行くことができる。
It's kind of like, I was thinking it's like Ann-chan and Satoko.
ちょっとね、アンちゃんとサトコちゃん、サトコさんのことを思いました。
Now Ann doesn't have to say to her mother, you know, where is Costco? Tell me where Costco is.
例えばですね、アンちゃんはお母さんに対して、コストコってどこにあるの？
I wanna go.
どうやって行くの？行きたいんだけど、どうやって行ったらいいの？
No, Ann just hangs in with her mother. She clings to her mother. And by doing that, she will get to Costco.
そんなこと聞かなくても、彼女はただお母さんにこうくっついてれば、お母さんがちゃんとそのコストコに連れてってくれます。
Kind of silly. It didn't go over. We're going to look at it. Like, what are you talking about? Anyway, we stay close to Jesus, and anyway, he gets us where we're going. Okay.
Okay.
Let's go on. Verse
12. 主に愛されている者、彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばう、彼が主の肩の間に住むかのように。
Benjamin, if you look at a map where there's a, if you see a map where the different tribes are of Israel are, Benjamin is like a yoke. It kind of, it goes like this, and then it's kind of shaped like a yoke.
ベニヤミンというベニヤ民族が相続した土地をですね、こう地図で見ますと、その地はちょっとこうくびきのような形をしています。
And there, like, it has two shoulders, and there right in the middle, kind of the lower part down between there, you see Jerusalem.
そしてその2つの肩のようなものがあって、その真ん中のところがちょうどエルサレムになります。
Where that was the city where God would choose to dwell. He chose that city as His holy city.
そこが神様が住まわれると決められた場所です。その聖なる町になります。
And that's what it's talking about here in verse 12.
それがこの12節に書かれていることです。
Let's read verse 13 to 17.
13節から17節。ヨセフについて言った。主の祝福が彼の地にあるように、天の賜物の露。下に横たわる大いなる水の賜物、太陽がもたらす賜物、月が生み出す賜物、昔の山々からの最上のもの、太古の丘からの賜物、地とそれを満たすものの賜物、芝の中におられた方の恵み、これらがヨセフの頭の上にあり、その兄弟たちから選び出されたものの頭の頂きの上にあるように、彼の牛の遺言には威厳があり、その角は野牛の角、これをもって地の果て果てまで国々の民をことごとく突き倒していく。このようなものがエフライムに幾万、このようなものがマナセに幾千もいる。
Now Joseph inherited a double portion.
ヨセフは倍の土地を相続しました。
You read about that in Genesis.
創世記のところを読むとわかります。
And so his two sons, Ephraim and Manasseh, they're like,They each get a territory.
彼のヨセフの息子であるエフライムとマナセがそれぞれ地を相続しました。
And together, if you look at the in back in numbers with the populations and how the numbers grew, together they're the most populous tribe.
そしてこの2つの部族をこう合わせて数えてみますと、一番大きな
Joseph was the most
部族になっています。
And special blessings were pronounced upon them.
そして特別な祝福が彼らの上に与えられています。
Okay, 18 and 19.
18節、19節。ゼブルについて言った。ゼブルンよ、喜べ。あなたは外に出て行って。あなたは外に出て行って。イッサカルよ、あなたは天幕の中にいて。彼らは民を山に招き、そこで義の生贄を捧げよう。彼らが海の富と砂に隠されている宝とを吸い取るからである。
Okay, now they would be located up by the Sea of Galilee.
彼らは、ガリラヤ湖のそばに、まあ、土地を得ます。
And verse 20 and
21. 20節21節。ガドについて言った。ガドを大きくする方は褒むべきかな。ガドは目獅子のように伏し、腕や頭の頂をかき裂く。彼は自分のために最良の地を見つけた。そこには指導者の分が割り当てられていたからだ。彼は民の先頭に立ち、主の正義と主の公正をイスラエルのために行った。
Gad had their territory on the east side of the Jordan. Remember, they got their territory over there, and already they had already received their territory.
ガド族の人たちは、ヨルダン川の東側に、この相続の地を受け取りました。もうすでにこの時に受け取っているわけです。
Verse 22 talks about Dan.
22節にはダンについて書かれています。ダンについて言った。ダンは獅子の子、バシャンから躍り出る。
Interestingly, he's compared to a young lion.
ダンは、この若獅子に例えられています。
And it said he will leap from, he will say, what does it say here?He shall leap from Bashan.
そしてバシャンから踊り出るとあります。
Bashan was an area up north.
バシャンというのは北の方にあるところです。
And what happened, I wish I would have put this up on the thing, so I'll just... Well, if you look, Dan first settled down here.
ダン族というのは最初、このユダのちょっと上のところですね、下の方にいました。
But what happened, if you read in Judges,Judges chapter 18, they couldn't hold this land. They were defeated. So they migrated way up north.
で、詩式の18章を見ますと書いてありますけれども、彼らは、まあ、そこにいられなくなってしまうわけですね。そして、どんどん上の方に行って北の方に移住していきます。
And interestingly, you see that here, they haven't even been to the land yet. And here is a prophecy that Moses gives that came true in history.
でそれが、まあ、バシャンの方になるわけですけれども、そのことがここでですね、まだ、それが起こる前にモーセによって、まあ、その先のことが言われている。
Okay, verse 23.
Verse 23. 23節。ナフタリについて言った。ナフタリは恵みに満ちたり、主の祝福に満たされている。西と南を所有せよ。
Now, Naphtali, it says, is full of the blessing of the Lord.
Naphtali というのは、ここで主の祝福に満たされてと書いてあります。
So if you get back here again. Naphtali, this area, if you look up here, this is the area around the Sea of Galilee. This is where Jesus would come and do most of his ministry up here.
このナフタリが得た土地というのは、このガリラヤ湖の、まあそばですね、ガリラヤ湖の周りですけれども、ここはイエス様がたくさんの、まあ、宣教を行った場所になります。
When God looks at the land, God can see perfectly into the future.
神様はこの土地をご覧になった時にも完全にその将来のことも、見ておられます。
And that's why God is God.
だからこそ神は神なわけです。
I mean, God looks at your life, He can see perfectly.Into your future.
神様は皆さんの人生をご覧になった時に完全にその将来のことを見ることができ
ます。Naphtali hadn't even been into the land. They didn't even know what it looks like. And already God is prophesying. God is talking about their future and the heritage that they have.
この時点でナフタリはまだ、全然一歩も土地を得ていなかった時にもう神様はその将来のことを、見て そしてそのことをここで祝福してくださっています。
And now we're looking back thousands of years later, we can see it worked out exactly like God said.
そして今何千年と経った後に私たちはこれを見ますけれども、その時に神様の言われたことが本当に成就していることを見ることができます。
And that should give us comfort.
そしてそれが私たちに本当に慰めを与えてくれると思います。
Because as we study the New Testament, God says very specific things about your future.
なぜならば新約聖書を読むときに、本当に詳細に私たちの将来について神様は教えてくれているからです。
And you can count. You can see God has a perfect track record. He said this before. He said what would happen and it came about. It will come about for you.
そしてそれは本当に 100% 信頼することができます。神様が言われたことというのは、ことごとく過去のことにおいて成就してきていますから、将来のことについて神様が私たちに語ってくださっていることも必ずそれが起こるということを信頼することができます。
Verses 24 through 26. 24
節から26節。アシェルについて言った。アシェルは子らの中で最も祝福されている。その兄弟たちに愛され、その足を油の中に浸すようになる。あなたの貫抜きが鉄と青銅であり、あなたの力があなたの生きる限り続くように。エシュルンよ、神に並ぶものは他にない。神はあなたを助けるため天に乗り、意向のうちに雲に乗られる。
The conclusion is that Israel would be blessed.
結果としてイスラエルは本当に神に祝福されるということ。
And there is no God like the God of Israel.
そしてこのイスラエルの神のような方は他にいません。
Like this new song Gary has been teaching us, how great is our God.
ギャリーさんが新しい賛美を教えてくださいましたけれども、本当に神が、どんなに偉大な方かという。
Okay. 27節から29節。
昔よりの神は住む家、永遠の腕が下に、あなたの前から敵を追い払い根絶やしにせよと命じた。こうしてイスラエルは安らかに住まい、ヤコブの泉は穀物と新しいブドウ酒の地を一人で占める。天もまた梅雨を滴らす。幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろう。主に救われた民、主はあなたを助ける盾、あなたの勝利の剣。あなたの敵はあなたにへつらい、あなたは彼らの背を踏みつける。
Verse 27 is such a beautiful scripture.
この27節は非常に美しい箇所だと思います。
God is our refuge.
神は住む家、もしくは隠れ家であると言われています。
When I was living in South Dakota where I grew up, every fall there would be thousands, I mean hundreds of thousands of geese that would come down from Canada and they would migrate right down through there were a lot of cornfields and stuff.
私が育ったサウスダコタというところはですね、毎年鳥が、ガチョウなのかな、がですね、
ガチョウ
たくさんも何千羽とこうカナダの方からやってきます。渡り鳥ですね。
And we would, I would go goose hunting sometimes.
で私はよくハンティングに来ました。
And we would go, but there was a big refuge, the Wabe Game Refuge, and there would be literally at one time thousands and thousands of geese in this refuge.
でその一角に、あるその鳥たちが隠れることのできる、まあ、場所というのがありまして、そこにもう本当に何千羽という鳥がやってきてそこに集まりました。
I mean, I can still remember the sound in the morning just before sunrise when they would wake up and they would start honking and they started to lift up out of the water. It was so loud you could barely talk to them, just the sound of all of these thousands of geese.
未だに覚えてるんですけれども、朝になるとですね、鳥たちが起き出して、そしてこの水の中からこう出てきて、もう本当に鳴き声とか、そのもう急にこう声がし始めて、もう何千羽という鳥がいるわけですから、その声を音を未だに覚えています。
And while they're in this refuge, there's a huge refuge. No one could enter that refuge. They were perfectly safe in there.
その、まあ、あの場所に隠れ場のようなところにいる限りには彼らはもう 100% 安全です。
Now, if they left the refuge, that was a different story.
もしそこから離れてしまったらそれはまた別の話になります。
We were there waiting, hiding, waiting.
私たちがね、こう銃を持って構えて待ってます。
But it's the Lord is our refuge. We seek refuge. We stay in the Lord. We're safe.
でも主は私たちの隠れ場、住む家です。私たちがそこにいれば安全です。
Jesus said, you know, I those who are mine, I hold them in my hand, and no one can take them from me.
イエス様は言われました。私のものは私がこの手の中で支えているから誰もそれを奪い取ることができないというふうに言われました。
God is our refuge.
神が私たちの隠れ場です。
And we want to stay in Him. We want to stay where things are safe.
そして私たちはそこに留まっていたいと思います。そこにいれば私たちは安全なんです。
And it says here, underneath is the strength of His everlasting arms. There in verse 27.
そしてその次に永遠の腕が下にというふうにあります。
David said in Psalm 8:3, he said, "When I consider the heavens," and he was looking up at all the stars and just the heavens that were spread out, and he said, "Those are the works of your fingers."
ダビデは、詩編の八編の中でこのように言われました。このすべての、天にある月や星、これらの、技はみんなあなたの指の技ですというふうに言いました。
David said, "It's like the universe, everything, the cosmos. Those are the works of God's fingers." Here it talks about His arms.
ダビデはこの宇宙のそういった作られたものは神の指の技だというふうに言われました。ここでは指よりも大きなその御手が下にあるというふうに書かれています。
Underneath are the strength of His everlasting arms.
この、神の隠れ場のその下には、永遠のその主の御手が腕があるというふうに。
You know, when you're going through a tough time, you may not even feel like God is there.
皆さんが、困難なところを通るときに、もしかしたら神がそこにいるとは感じられないかもしれません。
He's gonna let me drown. I'm going down.
もう私はこれで溺れてしまうと思うかもしれません。
But as you go through it.And you experience the fact that, hey, He didn't let me be destroyed. God was there.
でもそれを通った時に、私たちは、あ、神様は私たちを滅ぼすようなことはされなかった。実はあそこに神様が一緒にいてくれたんだということに気づきます。
When my kids were little, I used to love to bring them to the playground.
私の子供たちがまだ小さかった頃、よく、公園に遊びに行きました。
And we would go to these monkey bars and, you know, where they can climb around.
で、なんていうんですかね。日本語だとなんていうんだっけ。モンキーバーって、なんていうの、こう。鉄棒じゃなくて、
ジャングルジム。
ジャングルジムじゃなくて、
こう、ぶら下がって。Like a jungle gym, yeah.
運転。
あ、そうそうそう。運転。
Yeah, and sometimes, I remember, sometimes they would be coming across and then they'd get stuck.In the middle, they'd just be hanging there, and they couldn't progress, and kind of call out to me.
ある時ですね、息子がまあそれをやってた時に、途中で真ん中辺でまあ止まっちゃったわけですね。で、私に助けを求めてきました
。And I remember coming over, and I'd kind of reach up, and I'd say, "Okay, let go."
で、私はそのまあ彼の下に行ってですね、こう腕を出して支えようと思って、で手を離しなさいと言った
んです。And there, I think there was a little bit of moment. There's a little moment just before letting go, andIt's kind of scary, and then as they let go, just a second, then they would feel my strength.
で、まあその話す一瞬ですね。彼は本当に怖かったんだと思います。なかなか話せなくて、でもその手を離した瞬間に、私が今度彼を受け取ったので、まあ彼は無事でした。
And I see that as a picture of God and what this verse is talking about. Underneath are the strength of His everlasting arms.
で、そのことがこの箇所を読むときにちょっと思ったんですけれども、神様の御手がこの下にあります。
Sometimes when we're worn out and life is getting hard, it's got us worn down. In order to feel God's strength, sometimes we just have to let go and trust in Him.
私たちが、時に本当に疲れ切ってしまって、本当に苦しくなってしまう時というのがありますけれども、そういう時に、本当にその手を離すことをした時に、私たちは神の力というものを体験することができるんです
。 Because I think that there's a time when and it does feel scary. Is he going to let me fall? But you, there's nothing more that you can do. But when you just decide, okay, I'm going to trust in God, you discover He's there.He's holding you up.
もうこれでダメになってしまうんではないかと恐ろしく感じる時というのがあると思います。でも、いやでも神様が助けてくれるというふうに信頼して、それを手放す時に本当に神様がそこにいてくださって、その力を体験することができます。
Okay, let's read verses 1 through 4 here in chapter 34.
続けて34章の1節から4節をお読みします。モーセはモアブの草原からネボ山エリコに向かい合わせのピスガの頂に登った。主は彼に次の全地方を見せられた。ギルアデをダンまで、ナフタリの全土、エフライムとマナセの地、ユダの全土を西の海まで、ネゲブと低地、すなわち夏目足の町エリコの谷をツワルまで。そして主は彼に仰せられた。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えようと言って誓った地はこれである。私はこれをあなたの目に見せたが、あなたはそこへ渡っていくことはできない。
God allowed Moses to see. He couldn't go in, but God gave him this supernatural ability from the mountain to see all of the land.
神様は、モーセに、その与えると約束した土地を見せてくださいました。彼は入っていくことはできませんでしたけれども、本当にその超自然的な幻を与えて、すべての地を見させてくださいました。
Let's read verses 5 through the end there.
五節から最後を読みします。こうして主の命令によって、主のしもべモーセは、モアブの地のそのところで死んだ。主は彼をベテペオルの近くのモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知った者はいない。モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず、気力も衰えていなかった。イスラエル人はモアブの草原で30日間モーセのために泣き悲しんだ。そしてモーセのために泣き悲しむ者期間は終わった。ヌンの子ヨシアは知恵の霊に満たされていた。モーセが彼の上にかつてその手を置いたからである。イスラエル人は彼に聞き従い、主がモーセに命じられた通りに行った。モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼を主は顔と顔とを合わせて選び出された。それは主が彼をエジプトの地に使わし、パロとそのすべての家臣たち及びその全土に対してあらゆる印と不思議を行わせるためであり、またモーセがイスラエルのすべての人々の目の前で力強い権威と恐るべき威力とをことごとく振るうためであった。
Moses died.
モーセは亡くなりました。
120 years old.
120歳です。
He was still strong.
彼はまだ、強くですね。
Said he didn't need reading glasses.
老眼鏡も必要ありませんで
した。I'm starting to wear reading glasses.
私は老眼鏡を使い始めてます。
But in verse 6 it said, God buried him. This is very interesting.
6節のところで、主が彼を葬ったというふうにあります。興味深いところです。
We see a glimpse of this in Jude, the New Testament book of Jude. There's only one chapter. In verse 9, it talks about this. It refers to this.
ユダの手紙のところに少しだけモーセの、死について書かれているところがあります。
It said, "Yet Michael, the archangel, in contending with the devil, when he disputed about the body of Moses, dared not bring a reviling accusation against him."
ユダの手紙の、9節のところで、ミツカイの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。
So evidently there was this dispute. Satan came and there was a battle over the body of Moses.
でまあ、明らかにここでですね、サタンがやってきて、このモーセの体について何か議論を仕掛けてきて。
One thing I want to remind you of, and people get the wrong idea, there is no battle between God and Satan. God is not like, or Satan is not like the dark God, and then they're wrestling about. No, there's only one God.
よく人が間違えてしまう考え方があるんですけれども、サタンと神というのは決して戦うということはありません。何かサタンがまるで悪い神のようなもので、良い神と悪い神がこう戦うといった、そういったことは決してありません。神は神で、神は神です。
Satan is an angel.
そしてサタンというのは実は、まあ落ちてしまった天使。
And in this case, the battle is between Michael and Satan. Michael being an angel of God.
このケースもですね、ミカエルというその神の御使いとサタンがまあ戦うわけです。
In Revelation chapter 20, when it talks about, it says one angel will come and bind Satan and throw him into the abyss.
そして、黙示録の20章を読みますと、一人の天使がサタンを縛って底知れぬ、ところに投げ込んだというふうにあります。
But now getting back to Moses, no one knows. It says no one knows where Moses is buried.
モーセの話に戻りますけれども、誰もモーセが、どこに葬られたかは知りません。
Can you imagine what would happen if they did?
もし、それが分かっていたとしたらどういうことが起こって、
There would be a huge shrine.To Moses. People would be going all the time. Every year, all during the year, people would be going and making a pilgrimage to the shrine of Moses.
おそらくですね、非常に大きなもう宮が建てられてしまって、多くの人がそこにこの参拝しに来て、モーセを、まあ、礼拝してしまうんじゃないでしょうか。
But Moses refers, he's referred to as he was a servant of the Lord.
でも、モーセは、ここに彼は主のしもべと呼ばれたというふうに書かれています。
That's all he was.
それが、まあ、彼の姿です。
He was 120 years old.
彼は120歳でした。
Interesting, because his life is divided into three distinct periods.
面白いことに、まあ、彼の人生というのは3つの、期間にこう加計することができます。
And I heard someone explain it this way that it really stuck with me.In English, I hope it does in Japanese.
ある人がですね、このように言ったのを今でも私は覚えてるんですけれども。
And that is, he spent the first 40 years of his life becoming something. The prince of Egypt. He was in the king, being trained up as a prince.
それはですね、最初の40年間というのは、彼は何者かになろうと一生懸命努力をしていた。エジプトの王になろうとしてこうとか何かになろうとしていました。
He spent the next 40 years of his life becoming nothing.
そして次の40年というのは彼は何者にもなれないというふうに時間を費やした。
You remember he went off and he was in the wilderness and or he was taking care of his father-in-law's sheep and he spent 40 years just tending sheep.Around the dry areas.
アラノに退いてですね、40年間その宗徒の羊を飼って、そこで羊飼いとして羊の世話をして過ごしていました。
And the last 40 years, God used him to show that God can use nothing to accomplish something.
そして最後の40年間で神様がその何もないものから何かを成し遂げることができるということをモーセを通して示したというふうに言われています。
Moses finished the work that God had for him.
モーセは神様がモーセのために用意されたその働きを成し遂げました。
His death was not a tragedy.
彼の死というのは決して悲劇ではありません。
And it brings to mind what the Apostle Paul said shortly before he was going to die.
これは使徒のパウロがまた、彼も亡くなる少し前に言ったことを思い出します。
There in 2 Timothy, chapter 4, verses 7 and 8.
第2テモテの4章の、7節から8節です。
Paul says of his life, he says, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not only to me, but to all those who have loved his appearing.
第2テモテの4章7節8節、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。 かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。
Each of us has a race set before us.
すべてのものは私たちはそれぞれに用意されているレースがあります。
It's unique to your life.
それは皆さんの人生にとって特別なものです。
You have challenges that you're going to face and opportunities to exercise your faith thatAnother person won't have. They're unique to you.
皆さんの人生には様々なチャレンジが与えられて、いろいろなところを通されます。それは、皆さん独自のものであって、他の人とは違うものです。
He's got people that he wants to use you to reach that no one else. He's got, that's his plan for you.
そして神様は、他の誰でもない皆さんを通して、また他の人に、触れたいと願っておられます。
Now it's just like Moses. God had a plan for Moses.
神様はモーセに対してもご計画を持っておられました。
God had a plan for Paul.
そしてまたパウロに対しても計画を持っておられました
。 And the Lord has a plan for you.
そして同じように皆さんに対しても神様はご計画を持っておられます。
Someday we're going to be in heaven, and you know you will actually be able to meet Moses.
いつの日か私たちは天国に帰る時が来ます。その時に私たちはモーセに会うことができます。
All the saints.
そしてまた全てのこの聖徒たち。
And most importantly, we will meet Jesus face to face.
そしてもっと大事なのは私たちは顔と顔を合わせてイエス様と出会うことができ
ます。And at that time, we will be so glad that we chose to have faith in God and to run the race that's set before us.
そしてその時には本当に私たちはこの信仰を選んで、そして自分のために用意された道のりを走ってきたことを本当に喜ぶことができると思います。
That's our desire.
それが私たちの願いです。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, I really do believe this, that these things that we just spoken.
主よ、この朝語られた言葉を本当に信頼します。
You have this race set before us. You have a special plan for each of us in here this morning.
主あなたは私たち一人一人に走るべき道のりを与えてくださっています。一人一人に特別なご計画を持ってくださっています。
And I pray that each of us.Would receive from you the courage and the strength and the desire.
すべてのものがあなたから本当に力と勇気とそして願いをいただくことができるように祈ります。
And especially the faith to believe that you have this way for us to walk in. You have these good works that you designed. You have.And prepare before in advance for us to do.
そして特にあなたがもうすでに私たちに、その走るべき道のりを、与えてくださっていること、用意してくださっていることを信頼することができる、そのような信仰を与えてください。
And my prayer, Lord, is that you would receive the maximum glory from each person's life here that's here today.
そして私の願いは神様あなたが私たちの人生を通して一人一人の人生を通して本当に 最大の栄光を受けることができるようにというものです。
We know that you're with us, Lord.
主はあなたが私たちと共にいてくださることを知っています。
We know that underneath it all is the strength of your everlasting arms.
私たちの下にはあなたの永遠の本当にその身腕があることを知っています。
Lord, we just say we trust in you, Lord.
主よ、私たちは選びます。あなたを信頼することを選び取ります。
And we just lose our lives. We kind of abandon our lives, commit our lives into your hands.
そして私たちの人生をあなたの御手に完全にお願いしたいと思います
。All of our future.
私たちの将来のすべても。
Lord, if any of us have been afraid of the future, take that away.
どうか将来について不安を覚えている人がいるならば、その不安をあなたが取り除いてください。
Replace it with this firm conviction.
そして、本当に、あなたに信頼を置くことができますよ。
And this firm faith.
そして、
In you.
あなたに本当に固く信仰を置くことができますよ。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.